三国町安東からダッチミンダッチミン。こんにちは、ダッチミンダッチミンの時間です。毎週木曜日のこの時間は福井県の北の端、三国町安東からの生放送。東尋坊と五島のちょうど中間、海のそばの家ハウスアムメアからお届けしております。三男の皆さん、聞こえていますか？番組のタイトルのダッチミンダッチミンというのは安東の古い方言、訳するとおいちにおいちにという掛け声です。昔安東ではよちよち歩きの子どもたちをダッチミンダッチミンと言いながら励ましたそうです。さて、この番組ダッチミンダッチミンは4月から6人のパーソナリティが順番に番組を担当し、それぞれの個性で海からの風をお届けしています。今日のパーソナリティは三宅さゆりです。さて、私の紹介する素敵なこの人ということなんですけれども、今日は藤本圭さんにおいでいただいています。こんにちは。
こんにちは。
かわいい声ですね藤本さん、ようこそです。
お久しぶりです。
丹南 FM の皆さんはお久しぶりなんですか？
そうですね。
藤本さんも番組を持っていらっしゃったんですね。
そうですね、以前ね、やらせていただいてました。
じゃあこの声にはおなじみの方も
いらっしゃると思いますね。
ですね、今日は私の見つけたというか素敵な方ということでご紹介させていただきます。
はい、よろしくお願いします。
で、藤本圭さんっていう方はどういう方かと言います とホリスティック医学療法を推進していらっしゃる方です。
はい、
このホリスティック医学っていうのは最近よく聞くんですけれども。
そうですね、やっと少しずつポピュラーになったんじゃないかしら。
ね、これってあの人間が本来持っている自然治癒力を癒しの原点に置き、治癒力を高めることであるんですけど、ちょっと分かりにくいんですけどどんなことなんでしょう？
簡単に言うと、はい、人間が本来持っている免疫力を上げて病気を治すと。
もともと人間は自分で治る力を
持ってる。
持ってるんですね。犬なんかがこう怪我したら自分で治して、
そうですね、自分で治しちゃいますね。
病気の時に砂に埋まってみたりとか、あれがやっぱり人間にも備わっている。
そうですね。
なるほど。実はこの藤本圭さんと私は娘のバレエのレッスンを通じて知り合ったんですけれども、あの当時って藤本さんってご病気だったんですって？
そうですね、あまり人様からは、あの病気っていうことは言われなかったんですけれども、病気は抱えてましたね。
その病気なんですけど、どんな病気？
悪性リンパ腫っていうがんですね。
がんっていうと、あの悪性リンパ腫ってね、なんか恐ろしい病気なんです、
そうですか。
それの末期、
末期のがんでしたね、第4ステージ。
怖いですね。
そうですね、
私そのこう病気が怖いっていうよりも、あのバレエの先生のお母様にあの人怖いからねっていうふうに言われて近づくなって言われてたんですけど、いや実は病気が怖かったですね。
どうかな
で、知り合ってみるとものすごいあの面白い方で、こんなに面白い方だともっと早く紹介してほしかったなと思ったんですけど。
ありがとうございます。
でその当時私お会いした時に、このリンパというリンパがボコボコに腫れてらっしゃったじゃないですか。
はい、
あれは何なんですか？
やっぱりあのリンパ腫っていう言われる通り、リンパが炎症を起こしますから、やっぱりリンパそのものが癌化して、やっぱりどんどんどんどん浮腫を起こして腫れていくっていうことですね。でリンパって全身ですから、どうしても全身腫れて当たり前じゃないかしら。
当たり前、なんかでもそうさらっと言われると困るんですけど、あの時に見たお顔っていうのが耳下腺のところが、そのゴルフボールみたいな小さいもんじゃなくて、ソフトボール台にリンパがボコボコ に腫れてて、はい、で脇の下も確かボコボコだったんですけど、
う
ん、
そうですね、ボール、うん、
あれがその悪性リンパ腫の第4ステージの症状なん
です。そうですね、うん、で腹水ですか、腹水じゃなくて、まあ、リンパが腫れることと、はい、あとはやっぱり腹水がどんどん溜まっていく。
なるほど。じゃあ当時もう7年ぐらい前だったと思うんですけど、うん、そうですね、はい、普通、まあ、1、2年でこの世からちょっともう姿がなくなってしまうかもしれないぐらいのすごい状態だったんですけど、はい、あのここにいらっしゃるのはもしかして藤本さんのコピーロボットであったりとかするわけなんですか。
はい、
本当にこう藤本さん、
うん、そうですね、復活してるということで、ね、
ということはもうその悪性リンパ腫が治った、
うん、治った消えたわけではないですけれども、まだ消えてはいないけれども消える過程にいると。
なるほど。
いうことで、
はい、治ったというのではなくて症状がものすごく治まって、
うん、もうほとんどありません、
はい、まるで普通の健康の人のように。
はい、
でもそれってありえないことなんですか。
いや、ありえますね。
ありえるんですか。
う
ん、
で今最近はやっぱりあのいろんなことで、まあ、ホリスティックっていうことが、はい、まあ、アメリカから発祥して、だいぶもう日本の方でもポピュラーになってますから、
はい、
例えばそのマックス・ゲルソン療法だとかおやりになられて、結構がんから生還されてる方、ドクターなんかでも何十人もいますね。
あ、はい、お医者さんがやっぱりホリスティックに行かれるんですか。
うん、やっぱり、うん、まあ、正直その西洋医学だけではがんは治りきれないということで、やっぱりそのホリスティックっていうことに興味を持たれて、同時進行でおやりになる方はいらっしゃいますね。
同時進行っていうとバランスがいい感じしますよ ね、うん、どちらかに偏るより、
うん、そうですね、私も同時進行でやらせていただいてましたから。はい、
そのホリスティックって言いますと、うん、具体的にはどういうふうなことをされたんですか。
やっぱりあの具体的には、はい、食事療法、栄養療法、はい、運動療法、ミネラル療法、それからメンタル的なもの、もう全てもありとあらゆる自分の体にとっていいというものは全てやりましたね。
トータルな感じですか。このホリスティックのこの説明書きにもあるように、体と心と精神と魂、うん、この4つをケアしながら、
はい、
それをケアするとこういう健康な感じに
元気になれますね。
はい、きちんと足もついたまんま私の前に来てくださってありがとうございますという感じなんですけれど、でも本当に信じられなくて驚いたんですけど、私本当にお悔やみ欄に名前が出るんじゃないかなと思って心配もしてました。だからそれがこの食事療法またはそういうさまざまな療法で、やっぱ症状が治まる、もう皆さん興味を持たれることだと思うんですけれども。
そうですね、今最近はね、
はい、
まあ、以前は4人に1人、2人がんになるって、もう最近やっと2人に1人ががんになるって発表されて、もう当たり前のようにがんは風邪をひいたような状態に、
ね、あ、 なるほど、
なるっていうことで。
風邪は治りますけどすぐ
そうですね。でもがんって言っても私は病気ではないと思ってるので。
へ、
うん、アメリカの方では我々ホリスティック医学では、
はい、
がんっていうのは栄養障害または代謝障害っていうふうに言われています。
食べ過ぎるとがんになるっていうのはあれは本当なんですか。
そうですね、食べ過ぎまたは栄養の偏り、
偏り、
うん、で皆さん今たくさんカロリーは取ってるけれども、栄養は取ってない、細胞にとっての必要な栄養は取っていないということで、
はい、たくさん毎日食べてますから。
そうですね、
江戸時代の人の何倍も食べてる気がするんですけど、じゃあ食べ過ぎが原因でしょうと思うんですけど、そうでもなく
偏りなんですね。まあ、食べ過ぎることによって、肝心要である肝臓とか腎臓、内臓は弱りますね。食べ過ぎると弱っていく。
負担がかかるんです。
負担がもちろんかかりますね。うん、
あ、
でそれでまあそれかつその人間の細胞にとって必要な栄養は取っていない。
その今売ってるものって必ず添加物が入ってますよね。
入ってますね、
うん、添加物なしの食品を買うなんて不可能に近いことなんですけど、そういうあたりもすごく気をつけた方が、
うん、例えば食品を買われる時に、裏の表示に添加物でアミノ酸っていう表示のあるものは避けた方がいいですね。
ほとんど入ってますけど。
あ、そうなんですか。
はい、
私はそういうものを通らないようにしてますから。
なんかいちいちこうスーパーで買うときに見るんですけど、
アミノ酸、
はい、ほとんどの食品にアミノ酸は、うん、他に何がなくてもアミノ酸だけはあるみたいな。
アミノ酸っていうのは、はい、日本が 唯一添加物として OK してる三大ナトリウムの一つなんですけど、そのアミノ酸を取ることによって摂取することによって腎臓に付着します。
あらららららら。
ですからどんどんどんどん腎臓が弱る。
あらららら、
うん、で腎臓が弱ることによって肝臓が弱っていきますから、うん、どんどんやっぱり体は疲れやすくなる。
疲れますね。
とにかく疲れますね、うん、
本当ですか、うん、
でエネルギーはやっぱ下がりますね。
なるほど、うん、でこれだけ今大きい声が出せるんですけど声を出すことってものすごいエネルギーがいるので。
あ、そうなんですか。で、はい、
その末期から症状がもうぐっと収まって、うん、でその後再発も。
あ、再発しましたね。
はい、それからまたさらにそれが再発が収まった、
うんうん、消しました。
でもやっぱこう、うん、総合的に自分の食生活、うん、それから生活習慣、うんうん、からあらゆる環境を、うん、今ちょっとこうタバコの匂いがプーンとこう来てますけど、そういうようなものを避けたりとか。
そう、もちろんそう。それは避けないと。
ああ、なるほど、うん、あとはこうストレス、メンタルな面はストレス、
うん、もちろん考え方とか物の見方っていうことを全部変えていきますけれども、
はい、
やっぱり日本人の方って本当にその成人も含めてね、本当のことを教えてないんですよ。
なるほど。
本当のことを教えてないで、やっぱり知らなきゃいけないっていうことがあって、私はいつも講演それとか大学とかいろんなところでご指導させていただく上で、絶対に知ってほしいっていうことがあるんですね、はい、でそれが、まあ、人間の体は何でできているか知ってますかっていう話から入るんですけども、やっぱり非常に今はミネラル不足、
ミネラルですか。ミネラル、
特に微量ミネラルが不足することによって多量のミネラル、そしてビタミン、タンパク質が吸収できない、または働かないっていう体になっていますね。そこが原点ですね。
現代人ってものすごい食べているんだけれども、うんうんうん、実はミネラル不足、
ものすごく不足してますね。
それでですね、そういうことになると、はい、うん、結構栄養補助食品を売ってらっしゃるグループがあったりとかで、はい、うんうんうん、私たち主婦は家に暇にしてると、はい、トントンとドアを叩いたり、うん、お友達のネットワークを通じてこういうもの買いませんかっていうのが、うん、もう本当に鬱陶しいほど来るんですけど。
あ、そうでしょうね。
ああいうものってどうなんでしょう。
うーん、私はやっぱり自分の病気を通してと、
はい、
それとあとは例えばメーカーの名前は出せないけれど、なんとか酵素っていうのがあって、
はい、
そこに問い合わせると、うちは名前こそなんとか酵素ってついてるけど、
はい、
酵素は一滴も入っていませんと
そんな、そん
な、いうメーカーもあります。で例えば某なんとかっていうそのメーカーで、ネットワークで、サプリメントを作っていても、ミネラルはキーレイトまたはイオン化加工をしていないと全然吸収されないですね。でもそういうものを全く加工しないで平気で売ってる。
なるほど、
うん、だから本当に素人の方っていうのは騙されて、
そうなんです、
食べてる人、そして飲んでる人多いですね、
無駄なもの買ってます。
おいおいおいおい、
うん、でそういうのを聞くと、本当に真実を知りたいなって思うんですけど、うん、
真実を知った方がいい。知らないとダメ。
でもなかなかそういうこと知る機会ってないんですけど、だいたいやっぱりこう日本ってお金が一番神様のようになってて、お金のために世の中が動いているので、
正し
い情報が入らないっていうことがあるんですけど、そういう正しい情報はどこで入りますか。
どこで入るって言われても難しいの。
ね、ネットで検索しても割ともうぐちゃぐちゃになってしまって、
なってるなってる、
いいがあれば悪いもあるって、私たち正しいものを見つけることがものすごい難しい時代なんです、
うん、もしよければ、私でよければ、はい、まあ、私が分かる範囲であれば聞いてくださればいいし、で私は全て例えばサプリメントにしても、もちろん自分で体感してどういう結果が出るかっていうことはやりますけれども、東京に知り合いが研究員でいるので、そこで全部調べさせてから、うちの患者さんなり相談者には進めています。
なるほど、
はい、
藤本圭さんのこの略歴を見せていただいたんですけれども、はい、アメリカの方のホリスティックの大学の方で、
はい、
そういう博士号を取られてるんですけれども、
はい、
それで別のまた大学でメンタルマネジメントとか、うん、はい、それからその内容がものすごい詳細な もう一つ一つそれのもう本当にこういう仕事が今から日本でものすごい流行ってくるなっていうようなメニューを全て学んでらっしゃるんですけど、はい、こういうものが学べるってことなんですか？
そうですね、ご指導します。
あ、そうですか、うん、でこれあのラジオを聞いてる方は今これなんですって言ってもわからないのであの今日の夜私一つ一つこれあのちょっとタイピングしまして、はい、ブログの方でアップをさせていただくんですけど、
はい、よろしくお願いします。
あの丹南 FM ダッチミンダッチミンと検索していただけますと今日のこのラジオを再生して聞いていただくこともできますし、であの藤本圭さんのその施術プログラムということで38のプログラムがあります。でこれでご興味のある方は藤本圭さんのところに直接お電話を
結構ですよ、
はい、させていただいてお勉強するとか、はい、またあと小さいグループでも何人かでグループをまとめていただいてお勉強会を開いていただくとい
いですね。そう
ですね。でも本当に真実が知りたいっていう、うん、私たち消費者の願いなんですけど、
うん、全然だって逆にね、はい、あの本当に今の病気、ね、いろんな 病院とかできるし皆さんちょっと病気になると病院とか行って薬とかで飲んでらっしゃるけど今の病気の 80-90% は自分で予防することができます。完全にできます、できます。で、がんでも自分でこんなに良くなることはできます。
そうですよね、うん、第4ステージからここまでなられた人がここに存在してらっしゃるんで、うん、あのちょっと調子悪いは程度の人だったらすぐに
軽減しますね。
そうですよね、うん、すごいですね。じゃあここで意外な藤本さんのお好きなクラシックベートーベンを聞いていただきたいと思います、はいはい、そなたですね、はい、意外なんですけれど、では皆様お聞きください。のゲストはホリスティック医学療法を推進していらっしゃる藤本圭さんにおいでいただいています。
こんにちは。
前半藤本圭さんがリンパ腫、悪性リンパ腫の第4ステージまでなられて、そして今こういうふうに健康になってらっしゃるっていうお話をお聞きしたんですけれども、はい、こう番組が30分なので早く真実が知りたいって私なんか思ってしまうんですけど、一番効果があったものっていうのは？
そうですね、やっぱ一番効果があったのは、はい、あのやっぱり人間の体って何でできてるかって考えた時に、はい、ね、よく巷では某ミキプルーンさんなんかではプロテインプロテインとかいろんなこと、アミノ酸アミノ酸とかっておっしゃってるんだけど、はい、いや実は本当は人間の体っていうのはもう細かく細かく細かく砕くと何になるかって言ったら、まあ、骨と肉片になるんですけれども、はい、もっともっとそれを細かくすると原子元素の世界になるんですね。
原子元素、
そうだから、その原子と元素はじゃあ何かって言ったら別名原子元素素粒子ミネラルなんですよ。 ミネラル。だから人間の体っていうのは約54種類のミネラルでできてます。だからその必要なミネラルをやっぱり大量に取ること。
大量に
大量に、うん、で必ず大量に取っても、じゃあ亜鉛不足の症状が出てる方っていうと、例えば髪の毛が抜ける、例えば目がドライアイになる、
はい、
それとか、味覚障害、嗅覚障害、まあ簡単なことで言うとそういう症状から出てくるんですけど、でそれって亜鉛不足の症状なんですよ。
亜鉛不足です。
亜鉛不足なんです。で例えば私の悪性リンパ腫という線の病気、
はい、
例えば線の病気だったら甲状腺だとか、唾液腺が出ない、涙腺が出ない、はい、涙が出ない、で例えば前立腺、乳腺、全て線の病気になりますよね。E にしても6つの線でできてますから線の病気なんです。そうすると全て亜鉛不足による症状なんです。でそれを伝えると、じゃあ亜鉛だけ取ればいいのって言うんですけども、そうじゃなくて、やっぱり全て、ミネラルっていうのは拮抗作用、バランスっていうのがあるので、マルチのミネラル、
マルチで取らないとダメなんですね。
でそれと、じゃあマルチのミネラルだったら何でもいいのっておっしゃるんですけど、植物じゃないんですね。植物っていうのは何から栄養を取ってるかって言ったら土からなんです、
はあはあ、
土からなんです、はい、それとやっぱり皆さんが絶対知らなきゃいけないっていうのは、地球はもともと岩でした。
あ、
うん、で岩でその元素がにじみ出て、ま、水ができたと。でその水が雲になって、雲から雨降って、そしてそのへこんだところに海ができたということですね。でそこでナトリウムがにじみ出て塩水になったと。でそこから全ての生命体っていうのは生まれてます。
なるほど、
うん、ですから人間の分子構造っていうのは、岩とか土とかが一番近い分子構造であると。そこにまず気がつくべきですね。
なるほど、
うん、でその岩から抽出したミネラルっていうのがあって、それを人間の分子構造に入れるように細かくイオン加工してあるものがあるんです。それを私は飲んでいます、実際。
うん、それ食べ物とか、うん、こう食品からって取れないんですかね。
いや食品でいうとやっぱり一番大事なものっていうと玄米、うん、
玄米ですか。
玄米ですね。
玄米って炊き方がいろいろあるんですけど、炊飯器で炊くとパサパサになるんです、うん、
玄米は
の種類があるんですか。
種類はいっぱいありますけど、なんで玄米がいいかっていう原因で言うと、小麦とかご飯とかって、皆さんね、そういう小麦とかあるんですけど、はい、そのど真ん中っていうのは必ずカドニウム。
カドニウムってなんか怖い、
重金属で入ってるんです、絶対に、
はい、
でそれで全部その栄養素っていうのは肺が、肺がにあるんですけど、その肺がに一番多く含まれてるのが実は亜鉛なんですね。
へー、うん、肺がに入ってるんですか。
そうそうそう。だから、白米を食べてるってことは何かって言ったら、その大事な栄養素を取って、その白米にあるど真ん真ん中にあるカドニウムを体の中に溜め込んでるっていうことなんですよ。
あら、ま、
こ、まあ、パンも一緒です。
あら、
そうそう。
じゃあ今日から玄米にしようかなって思うんですけど。
で、まあ、炊き方は何が一番いいのかちょっと私は分かんないんですけど、
ね、例えば、はい、こう玄米を美味しく食べようと思ったら圧力釜で炊きましょうとか。
あ、よく言われますね。
カムカム鍋ですか。自然食品のお店に行くとそれ何万円もするんですけど。
あります、あります。
でなんか健康になるためには先にお金がかかるんですけど、それあんまりお金かけずに健康に、なる方法ってないでしょうかね。
お金をかけずに、はい、そしたらやっぱり一番手っ取り早いのは野菜をたくさん食べる、
はあ、
うん、野菜で、できれば自家菜園するとか。
自家菜園、うん、それ時間かかりますけど、
時間かかるけどお金はかかりませんよね。あ、ちょっとかかるか。
なるほど。すぐ今日から始められることってなんかそう、
今日から始められることってあ、難しい。
いつもなんか元気になろうかなと思うと、うん、ものすごい高い栄養補助食品を勧められたりとか、
あ、
なんかそれで今までうんざりして、うんうん、このままがんになってやろうかなとか思ったりしたんですけど、でもこう藤本さんを見てると、あら、本当に第4ステージからここまでなるんだったら、うん、何ですか、
なれますよ、
何をされたんですかって、誰にも言わなくていいから私だけは教えてください、何かしてませんかって思うんですけど、それこそっと教えてください。
はい、こそっとって言ってもね、はい、別に私そんなにあえてそんな自慢できるようなことやってないんですけど、
ね、高いものは ダメですけど、安かったらできるかもしれない、はい、
うん、だからまあ一番勧められるって言ったら、まあ、ね、 ミネラルかな。
ミネラルをそのまま取れるものってあるんですか。
そのまま、
そのミネラルをその例えばミネラルだけになってカプセル状になってて飲むとか、それで簡単に今日からそれ一つ飲んだらもう健康よみたいな。
それは分からない。
そういうものが欲しいですね。
あのね、例えば私が再発した時に放射線をかけたんですけど、私は本当にそのミネラルを病院行って呼ばれるじゃないですか、はい、藤本さんって呼ばれて、それをミネラルをグーッと飲んで、で、まあ、何分間かけてまたグーッと飲んで帰るんですよ、はい、でそうすると普通大体コバルトをかけると、骨がスカスカになるとか言われるんですけど、
髪の毛抜けます
抜けます、はい、でも私は全く何も出ないんですね。
そうですね、髪の毛長いですね。それが出なかった秘密があるんです、
う
ん、
だからやっぱり私はもう本当に体の元素であるそのミネラルを私は推進したいなと思いますね。 あとはもう一つごめんなさい、
はい、
お塩、
お塩、
お塩、砂糖、
玄米とお塩、
塩と砂糖を変えてほしい。
塩はやっぱ天然ですか。
天然ですね、海から取れる塩。岩塩はダメです。岩塩は美味しいけど、
岩塩ダメなんですか。
岩塩はミネラルが少ない。
あら、
海から取った塩にしてください。
岩塩使ってました。
それと、はい、お砂糖は黒砂糖ということで、
はい、じゃあもうこれを変えるだけでも随分
だいぶ変わりますね。
じゃ あのここから先の藤本さんが何をしたかにつきましては、
はい、
ホームページを通じて質問をしてくださいということで、
はい、
今日はここまでということでしょうか、
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
ということで、この番組へのアクセスは0778-53-2563または丹南 FMダッチミンダッチミンとひらがなで検索をしてくださると、この番組のホームページにヒットすることができます。お便りやご意見、そして藤本さんのご紹介も今日はアップさせていただきますので、ぜひご覧いただきたいと思います。それでは最後に私の大好きな曲でワンリパブリックのセイをお聴きください。Your fate is